熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、夏休みも終わり、ね、ですけれども、明日からまた3連休という方も多いのではないでしょうか。
ね、3連休ね、多いですね。
あの9月の3連休っていいですね。
まあ、休みは多いほど皆さん喜ぶけども、休みの日に仕事してる人たくさんいない
ね。確かにそうです。でもこのご時世、お仕事がね、忙しい方が嬉しいというようなサービス業の方も多いかもしれませんね。
うん、それは誰が喜んでる、経営者が喜んでるか、職員さんは忙しいし嫌や言うてかもしれないし、
どうなんでしょう。観光客は、京都は
ね、外国からの人も、ね、2万人が5万人になるし、まあね、検査の証明書もいらないになるし、まあ、海外のインバウンドも、まあ、徐々に増えてくるよね。
うん、かもしれないですね。
席は一遍に上げると徐々に上げていくという。
そして、まあ、この京都御所周り、KBS 京都がある場所ですけれども、うん、まあ、朝早くからですね、今日はあの修学旅行生、
修学旅行生結構来てますよ。
何組か見かけました。
うん、この間も新幹線行ったら、新幹線のところにみんなひざついて座って並んどった。
あの光景やっぱりいいですよね。なんかないと寂しいわ。
立って先生が言ってた。
私ね、ちょっと眺めてたんですよ、そのグループをいくつか。もうやっぱ面白いですよね。先頭行くのは女子よね、後ろからだらだらくっついていくのは男子っていう。早くしなさいよ、周りにこう歩いてる感じを微笑ましく見ていたんですけれども、
この観光バスということでタクシーに分乗してみんな回ったは
る、ね。うん、回ってるんで贅沢ですよね。
まあ、さけどせっかくね、あの生まれて初めて京都に来ていただくねんから、うん、そういうね、思い出作りにはいいタクシーの運転手に乗った時はね。
本当ですよ。私も中学生の時、修学旅行が京都。
京都だ。
覚えてます、本当に。どこに行ったかまではちゃんと覚えてないですけど、まあ、金閣寺とか、三十三元堂とか。
中学生は。僕らは逆に東京やったからね。
あ、そうですよね。
後楽園球場行ったわ。
後楽園球場って今はもう泣きじゃないですか、完全に。
後楽園球場行ったら皇居も行ったな。
皇居、あ、東京タワーとかですよね。あとね、まあ、当時で言えば
東京タワーも、当時なかった、あったんかな、昔覚えてへんの。
いや、あるでしょう。うん、今はもうね、皆さんに、
小学生の時は伊勢神宮や。
小学
生、京都、
はいはいはいはい、
修学旅行は伊勢神宮です。三重県の伊勢神宮
いいですね。いいですね。いいですよ。
なんとか餅買うて赤服餅、
赤服買って、一番子供来月10月かな修学旅行ですけど、広島に
行く
みたいですね。
ということは
原爆ドームを見て、
はい、あの神社の海のところ、
厳島神社
を見て、
また改装中だと思いますけど、厳島神社を見て、多分あのもみじまんじゅう作って、うん、ベタなコースを。
それ最近は、まあ、昔はね、僕ら東京行った時はね、普通の列車ですよ。一晩かかってくれんか、東京。そうやね、一晩で。今は新幹線が2時間ちょっとできるやん。
それこそ貸し切りの観光バスとかで行ったりしないんですか。もうそうなったらそっちの方が早くな。電車で行くの。
僕ら電車で行って、一晩かかって、みんなもう座って飲むのかないし、あの通路に寝とった
わ。それもあの着いた頃にはクタクタですよね。
クタクタや、一晩かかるね、東京まで。
え、一晩もかかります。
一晩かかるわ。なんかなかなかや
で。だって車で行ったら 5,6 時間の行程ですよ。
ほとんど一晩やから。いや、結構しんどい。
でもそれすらちょっと楽しい。
いや、楽しいというか、まあまあね、家を離れて東京さ行くだ、
ね、東京さ行くだ、びっくり。でもそれでこうね、まあ、東京いいなと思って。
いや、それいいとは全然思わないんだけどね、僕らは。そんなにいいとは思わないんだけど、まあまあ初めてね、京都でね、遠いとこ行くねんから。
楽しいですよ
ね。一晩かかって行くねんもんな、電車乗って。あの一度は皆さん京都で来るしね。
いや、もう京都楽しかった、すごい楽しかった。
京都見るとこいっぱい
あるし、あの油取り紙いっぱい買った記憶が、 あと八つ橋買って、うん、そういう時代でしたよ。
ワンパターンやな、それ。
そうそうそう。でも今ほど そのなんていうかな、抹茶のお菓子のバリエーションもそんなになかったのか、ね、八橋だった気がする。ね、す私最近ちょっと寂しいなと思うのが、うん、その各地のお土産がどこでも買えるようになっちゃってる。なんか昔はね、そこに行けないと買えないものって多かったと思うんですけれど、うん、今ってもうどこに行っても買えてしまうから、お土産選び難しいですよね。だって、いや今ね、修学旅行生あのタクシーの中で聞いてるかもしれないんで。
ああ、タクシーの中で。
そうそうそうそう。皆さん京都の大学に来た時はぜひ長英さんで。そう借りてくださいねっていう。
そうそう、部屋ね、もうこの間から留学生も来てね、報告あったけど800人来てね、800室全部決まりました言うてね。
え、待って、円安だからいいのか。
そう、今来たら解けよな。
でしょうね、
円安やし、
ね、多分
そうやろ、140円超えてるやろ、
うん、あれ中国からでも得なんですか。
だから50円ぐらい上がったよ、まあ、ドルあったら、
うん、
中国からもそうなんちゃうか、
そうかな、う
ん、今さから海外の人は日本来たら全然ちゃうもんね。
何が違います。
いやいや、その円安、
そういう、あ、そうそう、絶対そうですよ。
物買うのに何でもその代わり輸入品が高くなってるやん、
うん、
うん、ああいうそのバッグとかね、ああいうブランド品が高くなってる。
もう外国に行くのがね、また一昔前ぐらいこうハードル高くなっちゃいましたからね。
そうやね、僕ら信号旅行行った時360円だもん。
その時代
40年前、
下手したらその時代まで、まあ、そこまではいかないか、でも140ぐらいでしょ、
うん、
ね、もうしばらくはぜひ皆さん京都 で、
そう、遊びに
来ていただければと思います。来ていただけ
ありがたいですね。
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
近代塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。いつもは塾長にいろいろとお話をお伺いするコーナーなんですけれども、まあ、ゲストにお越しいただいたりしている時もあります、
うん、
以前はですね、森田良農園の森田さん、そして田鶴農園の田鶴さんなどご出演いただきました、うん、お二方とも塾長の昔からのお知り合い、
うん、
まあ同級生、
学生時代の
同級生
というか、学校、
先輩後輩、
先輩後輩
の間柄ということなんですけれども、うん、あの塾長というといつもこのオンエアでね、お話をいろいろ伺っているとすごく交友関係の幅が広いなって私は思っているんですよ。
いや、広いで別に。
いや、広いですよ。もちろん長くその分生きてるからって言われたらそれまでなんですけれども、
うん、
その地元のお友達から、
うん、
まあ、その仕事でつながっているお知り合いとしての関係というか、うんうん、まあ、すごく本当にまんべんなく長く付き会われていると思うんですよ、
うんうん、
特にだって地元のお友達すごい長いですよね。だって、
まあ、あの地元は大事しながら、
うん、
地元はとりあえずね、やっぱり遠くの親戚よりも近くの他人っていうように、うん、やっぱり何かという時お世話になるのは近所隣、
うんうん、
そこだけ大事にしとく、
うん、
それは。
それ地元とその、学校の時のお友達っていうのは特別ですか、
うん。そうやね、まあ、学校時代は、まあ、若い時にそうやって知り合う人やから、
うん、
まあ、気兼ねなく喋れるよな、気遣わねばよ、うん、
あの地元とかその学生の時の友達と、まあ、その社会に出てからのお友達、
うんうん、
やっぱり違いますか。
そうやね、二十歳から松田電機行ったでしょ、
はい、
まあ、その時のやっぱり一緒に入った連中が何人かおって、
うん、
まあ、それとは結構仲良いして、まあ、未だにね、会議があって飯食ったりとか、そんなんやっぱりしてますよ。それぞれがもうみんな松下辞めて、
うんうんうん、
ここに、まあ、 ブラブラしたらうちの会社でも何人か来とったわ。そういうのが酔って豆飯食ったりとかね、そんなのありますね。懐かしいつながりがありますよ。
まあ、その人間関係を長くうまく続けていく秘訣っていうのありますか？
別にまああまり気使わずにね、喋れるっていうのはやっぱりいいでしょ。それがだから、まあ、例えば社会出た時にいろんな人と出会いますよ、
はい。
まあ、その人に対してはね、やっぱりきちんとしたやっぱり年上に対してはそういう付き合いをする、人それぞれによって付き合いの仕事もやっぱ変えていかないと、
もうそうです
ね、本当そう、同じようにはできないでしょ、
はいはいはい。
だからその人に対しては交渉とかね、ああしようとかいう形で僕はずっと付き合ってるつもりやけどね、でお付き合いさせてもらって、まあ喋ってたらこの人面白い人やなと思ってずっと喋って、ある程度、まあ、こういう人は全部を考えたらみんなそうやけど、まあ、飽きてくんだよねああこの人はまあ こんな感じやなと思うからそうやっぱりこうなんかね、あの自分にないものを持ってるとかね、考え方違うものを持ってるとか、そういう人にはものすごく興味を持つでしょ、
はい。
だから人間っていうのは僕はあのそこを見られないように、昔あの沼、泥沼と言われた人がいてね、泥のようにそこが見えへんと。
どんな人ですかそれ
そういう人がいたんですよ。その人のあだ名がそういうあだ名やって、もう泥沼という。
それはいい意味での泥沼ですか。
そう、いい意味で、だからそこが見えないっていうね。ということはいろんな考え方を持ったけど、次々目新しい考え方が出てきて、まあ、生き方とかそんなのがずっとね、それは全てのものに関して、そういう人はものすごく魅力的や、喋っててもね、あの自分の言ったことに思わないような回答してくるとか、だからまあまあ普段からまあいろんなことを考えて多分喋ってんのは思いますわ。そういう人は面白いね。だけどまああんまりなんか例えば商売しとってもガツガツね、そのまあ商売人としたらそれはその福田諭吉を集めるために努力するっていうのはそれはいいことやけど、
はい、
だけどそのために全てを人生を投げ打つっていうのはその人の考え方だけど、僕はそんな考え方はしたくない、たかだか紙の印刷物のために一生捧げるという気は全然ないし、まあ、それよりも追った人がね、お前と会うてよかったな、楽しかったな、どうでもらえるようなつながりをしたい。
なるほどね、でもこうたくさん出会っていく中で、あ、この人とは気が合わないなみたいになるじゃないですか。
やっぱりね、自分のことだけ考えてる人やね、でまずね、やっぱりまあ与えようですわ、与えよう、さらば与えられんというね、やっぱ困っとったら手を差し伸べて助けることですよ、だから自分がまず何をするかやね、人によってはね、その自分のことしか考えなくて、助けてくれ助けてくれ
です。そうですね、
そんな人多いでしょ、だけどまずやっぱり助けるっていうね、ことが大事やと。でその助けてくれ助けてくれっていう人はね、人に助けを求めるけど、俺は自分で自分を頼りにする、自分で自分に助けを求めるというね、そういう人格になりたい。だから困った時はもう一人いる自分が頼りになるという、
まあ、すでにもうなってらっしゃいますけどね、
でそのためにはね、自分自身が強くたくましくならなきゃならないでしょ、もういろんな辛いことにぶち当たってね、それでいろんなことを覚えて、で何か困ったことが起きた時にね、俺がやると、それ自分を頼りにする、だから自己確立の世界っていうのは大事だと思うんですよ、だけど調子のやつはね、自分よりはむしろ人に助けを求めるっていう人多いでしょ、
まあ、思います、
はい、だけどね、一生懸命努力してたらね、必ずね助けの手が自然と出てくる、それはね、やってる人間しかやらない。あいつ困っとる、一生懸命やっとる、努力やっとる、なんと助けてたのってみんな思うやん、これが大事ね。だから何でもかんでもね、人に助けを求めるような人間はあかんっていう、自分で自分を頼りにするような人間にならなかった、そのためには辛いこと、嫌なことを、いろんなことを経験して、それを乗り越えて、そういう自分、強い自分を作っていくっていうのがこの仕事ですわ。だからその自分の在り方そのものが大事ね、それを手抜いたりするとあかんね。
なるほどね。
でね、普段からね、やっぱり困ってしたら手助けするとかね、そういう行為をやっぱりやっとくのが大事です。これはね、あの人間に徳というものをがついてくる、あの人にあの時世話だったなと、まあ、困ったあったら、まあ、ちょっとでも助けに行こうかと思ってくれるやん。人間って普通そうやろ。そういう部分もすごい、やったという実績は消せへん、 適当にやっとるやつは削れない。だからそういう努力を積み重ねることがね、世の中の人のためになる、だから人生手抜いてあかんだろうと、自分で掴みに行くねん。それはね、努力は必要ない。
おっしゃる通りです。
そうやな、でも自分では何も得られへん
まあ確かにそうですね。
僕はさ、信心っていうことね、まあ、私を助けてくれる時はやっぱありがたくね、だから君ら助けてもらう時はね、助けてもらいなさいよね。だけど助けていただいたその時の気持ちをね、いつか返さなあかんって気持ちを持ち続けなさいと。だからなんか人に助けたら嫌やって言うやつもいません。
いません。
だけどもね、自分ができんこと助けてくれないったら、それはね、感謝してありがとうって喜べと。で、正しい、もしその人がまたその別の人が困ったらね、助けようっていう気持ちを、ありがたい気持ちを持ち続けないと。お互いにそれを使わないから世の中ようなるよね。
本当そうですね。お互いがそう思い合えたらね、いい関係が。
だけど結構ね、揉めてるのは自分のことしか考えてないやつばっかりしない。
最近はね、そのインターネットで人とつながってしまうので、また SNS もあってつながってしまうので、その実際の付き合いがすごい希薄っていうような、
まあ僕らはそういう時代違うから
違いますよ、私も違う
あれやけども、だけどもまあどっちにしろね、人間生まれて100年しか生きられへんから、その100年間はどうやって生きるかっていうね、生き様が大事だ、それは自分だけの人と違って、自分がいることによって周りのどんだけの人が幸せにすることができるかっていうのが大事だ。
お葬式で何人泣いてくれるかってやつですね。
いや別にそれは泣いてなくてもええけどもなんかあいつそうでよかったなとね、ちょっとでも心の中思ってもらうことは、やっぱ人を大事にしてから、
いや、いいお話伺いました。
いやだけどさ、こんなんいい話で普通の話
いやそうなんですけどね、まあでも、まあ、でも塾長はそうだろうなっていう感じが、
僕はまあ今までそうやって生きてきたし、今までの生き方は正しかったなと自信持ってるので、だけどもう70過ぎでね、これから死ぬまで本当にちゃんと生きられるかっていうのは分からない。それなんでか言ったら、初めて、ね、の年を迎えるから、経験したことのない70何歳、80歳、まあ、100までいかへんけども、その年齢をね重ねていくでしょ。だからその時はね、初心者なんですよ。その時に初めてね、先輩の気持ちが分かる、ああこう、この年になってこういうことを考えてたんだなっていう、だから年になるの分からんこと、だから結構楽しい。
まあでも楽しみに、それを楽しみに、不安に思うか楽しみにするかで随分違いますもんね。
こういうことなんやな
って。私はもう奥様の老後が理想。
え？
仲良し4人組で旅行とか。
ああ、なんか長寿しそうな。
絶対楽しい。ああいうあれ、こういう関係いいなって思います。
近所の4ババが寄って。
じゃ周りになんて言われようと、本人たちが楽しければそれでいいんですよ。
いやまあそれでええのちゃう。もうね、やっぱり子育ても終わってね、全て終わって。
楽しいですよ、お友達と行く方が。旦那さんと行く
よりも。別に好きほどやってもらったら結構です。私はコツコツとお仕事してるだけなので、それでいいんですよ。
今週は塾長の友達の作り方、はい、教えていただきました。
そんな大差の持ち合わないけど、
はい、それではここで一曲お届けします、
はい、それでは若く AKB48 エブリデイカチューシャお願いします。
はい、それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便り、ラジオネーム小さなオーナーさんからいただきました。ありがとうございます。私は自宅の敷地にある5部屋を賃貸として貸している小さなオーナーです。自分で管理しているので塾長のラジオはためになっております。ありがとうございます。今日は入居者さんより隣室の騒音に対する苦情がありましたので相談いたします。隣室の入居者が深夜騒音を立ててうるさいと苦情が来ました。実際に夜中に見に行ったところ、夜中の1時ごろからちょっと大きめの音量で音楽を聴いているようで、これなら苦情が出るなと思いました。その場で注意すればよかったかもしれませんが、私は気が小さく入居者とのトラブルはなるべく避けたいと考えています。 こんな場合の注意はどうすればいいのでしょうか、良きアドバイスをお願いしますということです。
マンションとか貸し物を持ってる以上は大家なんやから、はい、やっぱある程度の規律はねちゃんとご本人さんに伝えないと。だから本人さんにはね、ご近所でちょっとね苦情出てますからもう少しね音量を小さくしてください。そんな僕らがでやっぱりそんなあるけど言うできますよ。僕らはまあ管理会社やからそんな言うできるの仕事やからね。だからはっきりねやっぱり言うべきことは告知する。それをできなかったら他の方が迷惑になる。共同住宅でしょあくまで、
はい、
だから皆さんで一つの建物に共同で住むねんからやっぱりルールをちゃんと守らないとダメですよ。だそれはちゃんと言わないと。中にはね金払ってるから何してもええなっていう人も結構いるんですよ、
うん、
だからそういうルール昔はもっとひどかったんやなかったから。今はそういう共同住宅もっと増えたから皆さんそれなりにねルールがきちっと覚えてきて、まあ、これしたらあかんないと分かってるんですけど、こういうのはね持ってる人がもしくは管理してる人がちゃんとこれはしないでくださいお願いしますという。お前静かにせえと揉めるからすいませんご近所からちょっとだけ苦情出てますので。聞きにくいかもしれませんけど共同住宅なんで、まあ、音量だけもうちょっと下げていただけませんかと丁重に言えばね分かってくれると思います。普通の人であれば、
まあ、そうですね、うん、まあ、これご本人はねそんな大きな音量にしてると思ってないかもしれないんでね、
こんなトラブルの問題でもなんでもない。やっぱりそれを頼りにしたんだから、なんで言うてくんねん、言うてきたら頼りにしたからそれに対して答えてちゃんとね相手に対して丁重に丁寧にあくまでもお客さんないから言えば僕は問題ないと。あとはもう言うの嫌やったらお手紙で出すとかね、
それもねありかもしれないですね、
それはちゃんとね言うのはお仕事です、
はい、ではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、悪いこと悪いときちっと本人に伝えてください、
はい、
丁重にね偉そうに言うと思いますから、うん、お願いします、
まあ、お話ししたらね分かっていただけるかもしれないですね。
そうです、はいはい
はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより新米です、滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超 A 案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超 A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは超 A。
お送りしてきました熱血賃貸塾超 A 案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超 A さんからのお知らせです。 E ガレージからいきましょう。
はい、奥の本部長 E ガレージお願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。駐車場を貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト E ガレージをぜひご利用ください。ガレージ看板1枚税別2万5000円をご購入いただくとインターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。またご希望があれば駐車場以外にもコインパーキングやトランクコンテナ、ロードサイドならコンビニや飲食店などにお貸しするご提案もいたします。ご興味ある方はぜひご連絡ください。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935 株式会社超 A 入居促進本部 E ガレージまでご連絡ください。また、ホームページもございますのでぜひご覧になってください。月決めの駐車場ポータルサイト E ガレージをよろしくお願いいたします。
はい、 E ガレージです。空き駐車場お持ちの方ぜひご活用ください。そして超 A さんの年末チャポン宝くじ ャンペーン開催中となっております。今年は最後のチャンスですよ。当選総額3000万円です。権利のある方、応募されていない方、お早めに。そして長英さんにやってほしい企画も合わせて募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。